師匠シリーズお祓い第3話魔除け。師匠から聞いた話だ。大学2回生の春だった。その頃僕は小川調査事務所という更新所でバイトをしていた。普通の更新所の仕事ではない。その業界でお化けと呼ばれる不可解な依頼を専門に受けている師匠のお手伝いのようなものだ。師匠もバイトの身だったが、そこそこいいバイト代をもらっているようだった。羨ましいが、当時の僕にとってはバイト代の多い少ないよりも師匠と一緒にそんな仕事に関わることができることが何よりも楽しくて価値のあることだった。第一、僕はあまり役に立っていたような覚えがなかった。その日、師匠への依頼人が来るというので僕も呼び出されて事務所の中で待っていた。僕はもうその頃には大学の授業そっちのけだった。4年間で卒業できないことは半ば覚悟していた。今日は同じバイト仲間の服部さんがいなかったので、事務所の中は所長と師匠と僕の3人だった。その所長は自分のデスクで腕を組んだまま上を向いて居眠りをしている。師匠はその所長の上を向いて開いている口にピーナッツをホールインワンさせようとしきりに照準を合わせていた。真剣な表情だった。師匠。待て、もう少しなんだ。来ましたよ。事務所ビルの階段を上がってくる足音が止まり、ドアがガチャリと開いた。相変わらず辛気臭い事務所だね。開口一番そう言ったのは、黄色い縁取りの大きなサングラスをした年配の女性だった。
あれ、西野さんも来たんですか？
師匠がそう言うと、盛り上がった紫色の髪の毛をゆっさゆっさと揺らしながら、その恰幅のいいおばさんが入ってくる。西野さんはこの小川調査事務所にさまざまなお化け事案を持ち込んでくる世話好きの女性だった。地元の粗放家で交友関係が異常に広い。もともと占いや心霊現象などのオカルティックなことが好きらしく、師匠のことを気に入っているようだ。今ではなんだかんだで彼女からの紹介がこの霊災更新所へのお化け案件依頼の多くを占めている。小川調査事務所にとっては足を向けて寝られない大恩人である。
この子が恥ずかしがっちゃってついてきたのさ。ほら、挨拶しな。
西野さんの後ろからおぞおぞと出てきたのは若い女性だった。春物のニットカーディガンを着ている。
あ、黒鳥八重です。
古風な名前だったが、本人は髪を明るい色に染めるなどして今時の若者という印象だった。
あんたもう高校生だっけ？
西野さんに聞かれて彼女は2年生ですと小さな声で答えた。
いやね、この子のおばあちゃんが私の古い馴染みでね、祈祷師みたいなことをしてたのさ。昔何度か世話になったことがあるのよ。あんたちっちゃい頃私がお年玉あげたの覚えてる？
黒鳥八重は首を横に振った。
そのおばあちゃんが先日亡くなってね、そのせいでちょっとした困りごとがあるみたいなんだ。まあとにかく話を聞いてやっとくれ。私は忙しいからもう行くからね。
仁科さんは少女を置いてせかせかと出て行こうとした。
あ、ちょっと仁科さん、依頼料金のこととかあるんで、高校生はちょっと。
居眠りから起きたらしい小川所長がもごもごと言う。
ああ、そうそう、請求書は私に回しな。私はお得意様だからね、変に上乗せするのはなしだよ。
忙しい忙しいと言いながら、仁科さんはあっという間に去っていった。
相変わらずだ。
残された僕らは顔を見合わせた後、とにかく少女の話を聞くことにした。
私のおばあちゃんの家は昔から霊能力があるとかで、その霊媒師みたいなことをしてたらしいんです。
おばあちゃんの家って、おばあちゃんのお母さんも霊媒師ってこと？
多分。
来客用のソファーで僕らは向かい合っている。
そのおばあちゃんは何か動物みたいなものを刺激使ってたりしてた？
わかりません。
師匠は腕組みをしてうなった。
つきもの筋だと大体情景で受け継ぐからな。その可能性はあるな。
もともとの出身はどこ？
総座市です。
総座市というと、僕らのいる県都の大市から見て西にある歴史ある地域だ。
その辺りにもつきもの筋の分布はあるっちゃあるけど、それだけじゃな。
まあとにかく、その困りごとってどんなこと？
少女は何か迷っているような顔をした後、ここはお化けとか出ないですよね？
と尋ねた。
お化け？幽霊が出るかって？どうなんですか、師匠。
まあ大丈夫ですよ、昼間だし。
師匠は真面目腐って答える。すると彼女はちょっと待ってくださいと言って、いきなり靴を脱ぎ始めた。コンバースのピンク色のスニーカーだった。
これなんですけど。
少女は左右の靴を手に持って、僕と師匠の前に突き出した。小川所長も自分のデスクでこちらの会話に聞き耳を立てつつ書類を読んでいたが、その時は顔を開けた。靴の内側の底に何か見慣れない模様があった。左も右も同じように。
ん？
顔を近づけようとすると、横から師匠に、
おい、女の子だぞ、
と制止された。そして師匠は、
ちょっといい？
と言って右足用の靴を受け取り、しげしげと眺めた。
何か書いてあるな。
僕もその後ろから覗き込む。黒い文字のようなものが書いてあるようだが、かすれていてよくわからない。
ちょっと待った、これは誰が書いたの？
師匠は幾分緊張したような声で尋ねた。
おばあちゃんです。おばあちゃんの血筋の女の人は、小さい時から霊感が強いというか、 お化けがすごく寄ってくるんだって言ってました。
霊媒体質ってことですか？僕が尋ねると彼女はうなずく。あなたもそうだったの？師匠が慎重な声で言った。
はい、子供の頃からよく見ました。その幽霊とかそういうの。
震えるその声は語尾が消え入りそうだった。
それでいつもおばあちゃんが魔除けだってこれを靴に書いてくれたんです。
魔除け。師匠は何か難しそうな顔でそうつぶやいた。
昔から夜に外を歩いていると急に青白い顔だけがいくつもぬーって近寄ってきたりしたんです。魔除けのおまじないを書いてもらった靴を履いているとそれ以上のことはないですけど、私怖くていつも走って家に逃げ帰りました。
本当に心細い様子で依頼人の少女は震えている。
おばあちゃんが言うんです。うちの女に生まれたら仕方がないんだって。お前も大きくなったらああいう恐ろしい連中を打ち破る術を練習するんだよって。
おばあちゃんはつきもの落としみたいなことをやってたんだね。
私は見せてもらったことはないですけど、大きくなって時期が来るまでは秘密なんだって。
そのおばあちゃんって先日亡くなったって西名さんが言ってましたよね。僕が聞くと彼女はうなずいた。
3ヶ月くらい前です。急に体調を崩してそのまま。私何も習ってません。
少女は顔を覆った。震えているその背中を師匠がさする。そのまましばらくそうしていた。ようやく落ち着いて少女は顔を上げた。
中学生の時からおばあちゃんとは離れて暮らしています。両親がこっちに家を建てたから。でもこの靴のおまじないがないとダメだから時々会いに行って書き直してもらってたんです。すぐ擦れて薄くなっちゃうから。
少女は持ってきたカバンからビニール袋を取り出した。中からはもう一組スニーカーが出てきた。こっちは黒っぽい色だ。
おばあちゃんが死んじゃって魔除けのおまじないが残ってるのはこの二つだけなんです。どっちももう消えそうになってて、私どうしたらいいのか。
泣きそうな顔でそう言う。黒い方の靴底を見るとピンクの靴と同じ模様が書いてあるようだったが、同じくらいに薄れている。なるほど、それで困っていると。師匠はうなずいている。ちょっと確認したいんだけど、今でも幽霊とかを外で見るの？
はい、夜に一人で歩いていると 首筋がゾワゾワして、そうなると大体いつも真っ黒いものとか気持ちの悪い顔とかそういうのが寄ってくるんです。
それは家にまでは来ないの？
家には出ないです。おばあちゃんが魔除けの結界を張ってるって言ってました。お父さんが家を建てた時もわざわざ来てくれておまじないをしてたみたいです。
そのおまじないを教えてもらってないわけか。何か細分書き物で残してくれてないのかな？
遺品は見せてもらったんですけど何にも。
代々口伝で受け継いでいたのかもな。
少女は怯えた顔のまますがるような目で師匠を見ている。
どうするんですか？
僕は師匠に小声で耳打ちをした。本格的な悪霊払いなんていう話になると師匠にはできないはずだった。
一日この靴を預かっていいですか？どっちか一足でいいので。
師匠はそう提案した。
多少心得があるので調べさせてもらったら魔除けのおまじないは再現できるかもしれません。それに仁科さんはおばあさんの祈祷を受けたことがあるみたいだから私から詳しく聞いてみますよ。私の知っている作法かもしれませんし。
それを聞いて少女は嬉しそうな顔をした。
お願いします。じゃあこっちの靴を置いていきます。
そう言って黒い方のシューズを差し出した。そしていそいそとピンクの方の靴を履いた。
明日またここへ来てもらうことにして会う時間を決めてから少女は去っていった。
僕らは事務所の窓から彼女の歩いていく姿を見下ろした。まだ日は沈んでいなかったが、おっかなびっくり、周囲をキョロキョロ見回しながらゆっくりと歩いていた。
かわいそうにな。
師匠がぼそりと言った。
大丈夫なんですか？
ああ多分な。
師匠は靴の底に書いてある模様を見つめた。
その顔はいつになく険しかった。
そこまで話して師匠は深く息をついた。俺は続きが気になって早く聞きたかった。しかし師匠は雨の音に耳を澄ますように黙ってしまった。
仕方なく視線を師匠から戻すと、前方の止まない雨の中に淡く白い光が見えた気がした。師匠もそれを見ているのか。それは神社の敷地に入るでもなく遠方で揺らめいているようだった。
怪談話をしていると寄ってくると、古来言われているが、そういうことはあるのだ。実際に経験上知っていた俺はそれほど驚かなかった。それが何かこちらに悪意を持っているようにも感じなかったから平常心でいられたんだ。やがてそれがそれ以上近寄ってこないのを確認したのか、師匠は話の続きを口にした。
次の日待ち合わせの時間に僕の師匠は神職の服装でやってきた。 どこで借りてきたのか、白い唐絹に一重袴という正装だ。扇に漫画で見る女王卑弥呼みたいな祭祀っていう髪飾りまでつけてきていた。そして依頼人の黒鳥八重に言ったんだ。おばあさんの作法が分かったので、もっと強い祈祷であなたの血にかかっている呪いごと打ち消してあげますってね。俺は驚いた。かな子さんにそんな力があるのだろうか。初耳だった。いつもハッタリや毒を持って毒を制するやり方で解決していたはずだった。確かにやろうと思えばそんな正攻法でもやれそうな底知れない印象はあったけれど、そんなことをできたんですか。
できないよ。でもやったんだ、依頼人の前で。見事に払ってみせたよ、彼女にかかった呪いを。
結局靴の魔除けのおまじないも必要なくなった。依頼人は半信半疑だったけど、もう大丈夫だっていう師匠の断言と雰囲気に飲まれて、おまじないの靴を履かずに帰っていった。後日、あれからお化けが出なくなったっていう俺の連絡があったよ。
本当にお祓いができたんですか。すごいですね。
俺は素直にそう言った。しかし師匠は首を横に振る。
お祓いなんか見よう見まねだよ。祓え言葉も適当さ。後で聞いたら安産祈願か何かのやつだったらしい。
はあ？何ですかそれ。
問題を解決するために師匠のやったことはただ一つ、彼女に魔除けの靴を履かせずに帰らせたことだ。師匠のその言葉になぜかゾクリとした。頭の中にかすかに浮かんでいた疑念に色がついたような気がしたのだ。靴に書いてあったのは呪言堂の延味法の術だったそうだ。簡単に言うと、このものを脅かせって書いてあったんだ。
俺は絶句した。おばあちゃんが書いていたのは魔除けのおまじないじゃなかったのか。
お化けが寄ってくるから靴におまじないを書いたんじゃない。靴に呪いの言葉が書いてあったからお化けが寄ってきていたんだよ、彼女が子供の頃からずっと。外に出るときは必ず呪いの靴を履いていたからね。家に魔除けの結界が張ってあったってのは嘘じゃないかもしれない。でも仮にそうじゃなかったとしても、彼女にとってもともと家は安全地帯なんだよ、靴を履いていないから。
ひどすぎますよ、それはひどすぎます。
思わず声が震えた。どうしたら怖がっている孫にそんなひどいことができるのだろう。これは僕の師匠の想像だけど、小さな頃から呪いを受けて悪霊の類に迫られ続けた子供は、多かれ少なかれそういうものに対抗する力を身につけると思われたんじゃないかな。それは霊媒の能力を上げることになるわけだ。呪言堂の孤独の発想だよ。そうやって生き残ったものを後継にする。そうして代を継いできたのかもしれない、彼女の母系の一族は。
ひどい話ですね。
俺はため息をついた。
でもこれでその伝統も途絶えたわけですね。
その言葉に師匠は首を振った。雨に降り込められた暗闇の中で、かすかな振動がそれを伝える。依頼人の他に女の孫は4人もいるそうだ。秘密を受け継いだ人間が他にいてもおかしくはないんじゃないかな。不気味なグロテスクな話だった。俺は陰鬱な気分になってしまった。最初にお祓いが聞いた話だって言ったじゃないですか。俺の苦情に師匠は静かに笑っている。ある意味聞いたじゃないか。祖母の死後も彼女にまとわりつく呪いを払ったんだから。それは何を言い返そうとしたのか頭から飛んでしまった。目の前に白いものがいたからだ。俺と師匠の数メートルの距離に降り続く雨を透過してそれは佇んでいる。さっきまで神社の敷地の外で揺れていたものだ。いつの間にこんな近くまでやってきたのか。緊張が走った。師匠、大丈夫だ。短い返答。俺は身構えていたが、その白いものはそれ以上近寄っては来なかった。こちらをじっと観察しているような気配、悪意のようなものは感じない。むしろ悲しみのようなものが漏れ出ているような気がした。昔この土地に相引きをする二人がいた。かねてから家同士の利害が対立していて許されない恋だったらしい。戦時中の話だ。師匠は静かに語り始める。夜ごとに誰にも見つからないこの神社で許されない時を過ごした二人はやがて引き裂かれる。男が戦争に取られて前線で死んでしまったんだ。残された女は他家へ嫁ぐように言いつけられたが、その直前に自ら命を絶ってしまう。その後戦争が終わり、世の中が落ち着いてきた頃に妙な噂が立ち始めた。この神社で幽霊が出るというんだ。真夜中に道の左右からそれぞれ白い霊魂がやってきて、この神社で一つになるという、そんな噂だ。男女の相引きを密かに知っていた人間が、あの二人の幽霊だという噂を広めたようだ。家の恥だからだ。やがて代が変わっても、そんな幽霊の噂は続いた。さらに一つ代が変わったところで、女の方の家の誰かが考えた。そんな風に迷い出てくるものならば、この世から消してしまえと。その依頼は、どこをどうたどってきたのか、僕の師匠のもとへやってきた。かな子さんのところに。俺の吐く息が白いものを揺らすような気がする。雨音が遠のいていくようだ。辺りが妙に静かになる。そんな中に師匠の声が響く。師匠は女の家からの依頼で女の方の霊を払ったそうだ。どんなやり方をしたのかは聞いていない。でも 何らかの形で確実に払ったんだろう。さっきの靴の彼女の時のように。依頼は達成され、そうして合い引きはやんだ。ただ一人夜にさまよい、この神社にやってくる男の霊魂を残して。白いものはやがて俺と師匠の前を離れ、揺らめきながら神社の周りをさまよい始める。その姿からはただただ悲しみが伝わってくる。残酷だ。俺は吐き捨てるように言った。ああ、そうだな。師匠は淡々と答える。僕が小川調査事務所でバイトを始める前、師匠がまだ黒谷夏夫と組んでいた頃の話だ。僕だったらそんなやり方はさせなかった。このことを聞かされて、実際にここへ来てみてそう思った。なぜなんです？それは俺の中に作られていったかなこさんのイメージとは違う。師匠にとってもきっとそうだろう。師匠は静かに言った。僕は考えていた。あの師匠がなぜこんなやり方をしたんだ。金を出した方だけ望みを叶えて、もう片方をこんな風に残す。なぜ？ここへ来るたびそう思っていた。白いものは神社の敷地からふらりふらりとゆっくりと出て行こうとしている。俺たちはそれをただ見つめている。この話は伝聞で成り立っている。二人が合い引きをしていたという噂、そして神社に現れる二人の幽霊。確実なことは、女の方の家から除霊してほしいという依頼があったことと、今一つの霊がまださまよい出ているということ。その霊は何かを探し求めて見つからず、悲しみに包まれている。ですから、それはやるならやるで両方除霊してあげなかったから。僕の師匠は両方の霊を見ている。その上でやったことは、女の方の霊だけをこの世から解放してあげたことだった。それを踏まえてここからは推測だ。夜ごとのそれは本当に合い引きだったのか、何か弱みにつけ込んでの一方的なものだったのではないか。もう他の人のもとにも嫁げないと思い込み、命を絶ってしまうような、そんなひどいものだったのではないか。師匠の言葉を聞いて俺は絶句した。そんなことを師匠は考えていたのか。もしそうだったなら、僕の師匠は許さない。この世に残し、永遠にさまよわせるような罰を与えるかもしれない。小さな人玉のような姿になり、それは雨の彼方に消えようとしていた。雨の音がだんだんと大きくなっていく。これは僕の推測だ。そして僕の希望でもある。悲しみに包まれた孤独な 儚い光を。師匠は希望とはかけ離れたような口調でそう言い捨てていた。以上、師匠シリーズお祓い第3話魔除けでございました。